常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第21-28号。質問1。防災行政無線のデジタル化を含む設備の更新等の工事により、どのようなメリットが得られるのか。答え。老朽化した放送塔を建て替えることで、耐震性等の災害対策を図るとともに、既存設備の整備後に開発された地区に放送塔を新設することで、放送が聞こえるよう改善を図る。その他、デジタル化により合成音声を導入し、肉声よりも明瞭な放送を行うとともに、放送と同時に複数メディアによる情報発信を図る。質問2。坂戸鶴ヶ島歯科医師会との災害時の協定締結に伴い、歯科医療救護セットが整備されるが、活用される際の想定は。答え。地震等により市内で負傷者が発生し、医療救護拠点が開設され、歯科医療救護活動が必要となった場合を想定している。質問3。学校支援員を増員する理由は。答え。個別に支援を必要とする児童生徒が年々増えており、サポートする学校支援員の配置は極めて重要であると考え、平成30年度の42人から52人に増員した。質問4。幼児教育の無償化が本年10月以降始まる予定であるが、その場合の本市の事務の流れは。答え。国から詳しい制度が示されていないため未定である。これまでの国等からの通知などを考慮すると、幼稚園に関しては保育料等を減免するのではなく、保護者は通常通り園に対して毎月の保育料等を払い、それが年度末に戻ってくる、いわゆる償還払いの形が取られるものと推測する。質問5。地域公共交通検証業務委託の内容は。答え。昨年11月に見直しを行った市民バスのルート及びダイヤの利便性向上の検証や、次回見直しに役立てる基礎データ収集のために市民アンケートや全路線の乗降状況の調査などを行う。質問6。生活保護法の改正により、昨年10月1日から生活保護受給者については、原則として後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品を給付することとなったとのことだが、医療扶助の抑制となるのか。答え。平成29年12月のジェネリック医薬品の使用率は 71.2% であったが、平成30年12月の同医薬品の使用率は 83.8% であった。請求額の比較については、データを収集し、詳細な分析を進めていくが、多少の効果はあると考えている。質問7。現在、大変流行している風疹の追加的対策の内容は。答え。追加的対策の対象者は、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性となるが、抗体検査により十分な量の抗体がないと判明した者に対し、予防接種法に基づき予防接種を実施する。 質問8。省エネルギー対策推進事業で新たにリチウムイオン蓄電池の補助を開始するとのことだが、どのようなものか。答え。リチウムイオン蓄電池はエネルギー密度と重放電エネルギー効率が非常に高く、残存容量や充電状態が監視しやすいという特徴があり、今回補助対象となるのは蓄電容量1キロワットアワー以上のものである。質問9。ゴミの分別や収集ルールについて、一部の外国人によって守られていない現状があるが、周知方法としてゴミ収集カレンダー等を外国人対象の日本語学校などに配布し、掲示や配布をしてもらいながらルールの徹底を図るべきと考えるが。答え。周知徹底を図るべきものと考えており、今後学校の協力を得てゴミの分別と収集ルールの指導を行ってもらうことを検討している。質問10。農地耕作条件改善事業負担金の詳細は。答え。坂戸カントリーエレベーター周辺約 8.6 ヘクタールの農地に農地中間管理機構と連携し、担い手に農地の集積推進を図るための基盤整備事業である。事業実施要件は総事業費が200万円以上、受益者が2名以上、受益面積が2ヘクタール以上、20ヘクタール未満の農地が必要条件であり、補助内容は暗渠排水工事等を行うための調査、測量、設計費等である。質問11。盛戸橋架け替え整備事業について、橋梁と原道を接続するために取り付け道路を整備するとのことだが、供用開始の時期は。答え。現在上部港新設工事は本年9月末の完成期限で進めており、その後に取り付け道路の工事を発注予定である。工事完了後の来年度中の供用開始を予定している。質問12。北坂戸まちづくり計画策定等業務委託の内容は。答え。北坂戸地区における都市機能の集約及び地域の活性化を図るための計画を策定するもので、平成30年度から2カ年で業務委託を行う。本年度の業務委託内容は民間事業者の意向調査、基本計画案の検討及び作成、土地売却または貸付にかかる条件整理、募集要項の作成、町内会議の運営補助、住民説明に対する支援、打ち合わせ協議及び報告書の作成である。総務文教常任委員会。付託議案第10、11、12、13、14、17、36号。質問1。指定管理者制度へと移行される健康増進施設サンテ坂戸では、指定管理者の提案により休館日を減らすとのことである。その分開館日が増加することになり、指定管理者の収入が増えるが、指定管理料は削減できるのか。答え。指定管理者による提案事業にかかる財源は、指定管理料以外の施設使用料及び自主事業収入をもって充てるものである。また、 利用料金の増収、経費節減など経営努力で生み出された余剰金については、原則として清算による返還は求めないが、利用料金収入及び自主事業収入の減収により、事業計画書予算額を下回った場合には、その補填は行わないこととなっている。したがって、指定管理料に影響を及ぼすものではないので、指定管理料の削減とはならない。市民福祉常任委員会付託議案第9、15、16、26、27、33、34、35号質問1今年度から坂戸市立溝端保育園が廃止になるが、当保育園の在園児はどうなるのか。答え、今年度の保育所入所申し込みを実施し、利用調整の結果、希望する保育園のいずれかに入所が決まった。結果として、仮称坂戸桜保育園へ入所する在園児が、多数を占めることとなった。質問2。国民健康保険税よりも市町村が都道府県に納める国民健康保険事業費納付金の方が減少率が低いが、今後もこの傾向は続いていくのか。答え、国民健康保険税の減少は被保険者数の減少により今後も続くと思われる。一方で、国民健康保険事業費納付金は納付金算定に医療費を用いているが、被保険者の高齢化や医療の高度化等により一人当たりの医療費がほぼ横ばいで推移しているため、国民健康保険税ほどの減少は今後も見込まれないと考える。質問3。歳入の徘徊高齢者家族支援事業負担金とは。答え、認知症で徘徊をするような方が行方不明になった場合、捜索するときの参考のために GPS 機能のある機材を貸し出し、持ってもらっている。その機材にかかる通信費を負担してもらうもので、その分を歳入として見込んでいる。環境都市常任委員会付託議案第8、18、22、23、24、25、29、30、31、32号質問1。片柳土地区画整理事業について、歳入の社会資本整備総合交付金の今年度の見通しは。答え、ここ数年の交付率は 50% 前後となっているのが現状である。